マタイによる福音書の26章57節から68節。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入って行き、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが、証拠はつかめなかった。しかし、最後に二人の者が進み出て行った。この人は、私は神の神殿を壊して、それを三日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子、キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今から後、人の子が、力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのを、あなた方は見ることになります。すると大祭司は、自分の衣を引き裂いて言った。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑に当たると言った。そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろキリスト。あなたを撃ったのは誰か。一言お祈りいたします。愛するイエス様、私たちの愛する主イエス様、このようなことがあって良いものでしょうか。しかしあなたはこのようなことを経験されました。人間の罪、人の愚かさ、それは神の御子キリストを嘘つき呼ばわりして、そして平手で打ち唾をかけなぶり者にする、このようなことを私たち人間は神の御子であられるお方になしました。しかしそれは私たちのことを救うためでした。イエス様は殴られても、罵られても、罵り返さず、その処罰をするでもなく、仕返しをするでもなく、あなたはただ、人から撃たれ、神から撃たれ、そして、人の身代わりとして、すべての罪を背負い、死なれました。今、この受難の時、私たちは、この主イエスキリストを覚えて、今こうして一日の始まる時に御前に出て御言葉に聞き入っております。主をどうぞこれに預かる一人一人があなたの命に預かり尽くすことができますように、どうか整え、またこのしもべの唇も清め整えてください。どうか一人一人の体調、霊性をすべて健やかに整えて、あなたの命の御言葉をしっかりといただくことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって、 お祈りをいたします。アーメン。マタイの福音書の方からですね、順番にこのイエス様の受難の時を見ておりますけれども、その時間的な経過としては、まず、杉越のその祭りがあり、その夜最後の晩餐を行った、そしてその後ですね、ユダは出て行って、ね、イエス様を引き渡すものの引き渡すために出て行って、で他の11人の弟子たちはイエス様と一緒に、オリーブ山に登って、ゲツセマネの園ですね、そこに行って、でそこで、イエス様は祈るんですけども、でも弟子たちは居眠りをしておりました。でそれで、結局イエス様の祈り、それはイエス様自身の願いは叶わず、ただ父なる神様の御心がなるようにということ でそれでイエス様は裏切る者によって引き渡され、でイエス様は捕獲されました。でもそもそもイエス様が逮捕されたありさまというのは、剣とか棒とか大勢多勢無勢ではなく、イエス様は自らの権威を持って自分から進んでお縄にかかりに行ったんです。でイエス様はいつでも、もう天の十二軍団よりもさらに力強い天使たちを使わして、その裏切る者とか、そういう捕獲する者たちに敵対して、もうたちまち滅ぼすことはできたんですけども、イエス様はあえてそれをしなかった、ね、そこまで、昨日学びましたけれども、でイエス様は捕獲された後、連れて行かれたのは大祭司カヤパのところです。この大祭司の庭、カヤパの庭と言われているところにまず逮捕されたイエス様は真っ先に連れて行かれました。でそこで、全議会が召集されて、そして裁判が行われるんです。ただこの裁判というのはもう、本当に異例中の異例、夜に、ね、行われます、開かれました。でそしてしかも大勢の人々が、ここに召集されたんですけれども、でここで、59節見ますと、祭司長たちと全議会は、この全議会、サンヘドリンと言うんですけども、イエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。本当に暗闇の時です。この祭司の庭、大祭司の家の中で、偽証を求める、偽証する人たちを大祭司たち、また長老たち、サンヘドリンは探していたんです。イエス様を死刑にするために、イエス様を訴える偽証を求めていたんです。新明記の方を読みますと、ある訴えをしようとして、偽りの証人を立てるような人がいたとき、その偽りの証人が発覚した場合は、その偽りの証人はその訴えようとした相手に、例えば死刑を求めていたのであれば、同じ死刑が、そのものに課せられる、そのことを、立法では記されております。でも、大祭司自らそれを破るんですね。新明記の19章を開きたいと思います。新明記の19章の15節からのところです。新明記19章の15節から、どんな咎でもどんな罪でも、すべて人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならない。もしある人に不正な証言をするために悪意のある証人が立ったときには、相争うこの二組の者は主の前に、その時の祭司たちと裁きつかさたちの前に立たなければならない。裁きつかさたちはよく調べた上で、その証人が偽りの証人であり、自分の同胞に対して偽りの証言をしていたのであれば、あなた方は 彼がその同胞にしようと企んでいた通りに彼になし、あなた方のうちから悪を除き去りなさい。他の人々も聞いて恐れ、このような悪をあなた方がのうちで再び行わないであろう。憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足。ね、律法ではこう書いてあるんです。あのパリサイ人だって律法学者、祭司長たち、律法を遵守すると言っている人たち、もう、ね、律法を守るんだっていうことであるならば、ね、聖書に書いてないようなことも、ね、例えば食事の前に手を洗い清めるとか、ね、そういったことを、ね、一切もう十分の一を捧げることについては、ね、クミンとかイノンドとか、そういう発火とかハーブの、ね、十分の一に至るまで十分の一は守ると言っている彼らが、なんとですね、偽りの証人を立てて、それで、イエス様を何とかして十字架につきよう。もう夜に議会を開いてまで、そういうことをするんです。偽りの証人の疑いがある人は、この裁判の席に立つんですけれども、それで、裁きつかさや時の祭司たちの前で、それをよく調べた上で、しなさいって言われてるんですけど、でもその時の裁きつかせや祭司たち自身がこの偽りの証人を求めてるんです。マタイ26章59節、もう一度見ますと、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。イエスを訴える偽証、偽りの証言を求めて、でそれで偽証者がたくさん出てきたんです。60節見ますと、イエス様のためにイエス様を訴えるための真実でない証言をたくさんあらかじめ用意していたんでしょうけれども、でもしかし証拠はつかめなかったんです。こういうところにおいてはあまり徹底してないんですね。あのイエス様を近々訴えようとするそういうことで、そういう偽りの証人たちをあらかじめ用意していたんでしょうけれども、でも、いつになるのかとか、またどういう証言を考えておきなさいとか、あの、口裏合わせがうまくできていなかったんですね。で、それで、偽証者がたくさん出たんですけど、でも証拠がつかむことはできなかったんです。で、それで最後に二人の者が来て、でまあ、この人は、私は神の神殿を壊して、それを3日のうちに建て直せると言いました。言わせたんですね。まあでも、イエス様が言われたのは、ね、あの、宮の中で、ね、宮清めをしたとき、ね、鳩とか、その両替人の台をひっくり返したとき、ね、人々が、ね、あなたがこんなことをするかにはどんな印を私に見せるのか、言われたところ、イエス様が、ね、この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう、言ったんです、ね。そしてその神殿というのは、あのヘロデが建てた神殿ではなく、ご自身の体のことを言われた、書いてあります。ですから、この神殿、イエス様の身体という神殿を、ね、壊してみなさい。私はそれを3日で建て上げようと、イエス様が言われたんですけども、でも人々はですね、それをなんか錯覚して、でそれで、神の神殿、ね、あの61節見ますと、この人は私は神の神殿を壊して、それを3日のうちに建て直せる、ね、言った、まあ、微妙にイエス様の言葉を違えて、でそれで、まあ、証言してるんですね。でそれで、大祭司は立ち上がってイエス様に言います。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエス様は黙っておられた。イエス様は偽りの証言に対してはすべて沈黙しておられました。黙っていました。イエス様はね、一つの偽りが、偽りの言葉が発覚、発せられたら、それに対していちいちですね、それは違う。私はあの時何時何分にこれこれこうしておりました。あなたが言うことは違いますとか、一切そういうことを言わず、ただ沈黙しておられたんですね。皆さんも同じです。偽りの言葉、それが 投げかけられたとき、いちいちそれに反応していてはなりません。それにエネルギー費やしてはならないんです。悪魔サタンの言葉、悪霊が言わせているような、そういう言葉、昨日も、ある人がですね、イエス様はあなたのことを救ってくださいましたって言ったら、ノー、なんとかなんとか、違います。ね、そういう言葉、もう本当にまくし立てられた言葉があったんですけど、でも一切そういうことを、ね、答えず、ただ、いや、イエス様は救い主です。イエス様は、あなたのことを癒すことのできるお方です。ね、ただ、我々は、真理の言葉にだけ、ね、反応し、真理だけを、ね、言えばいいんです。汚れたものの、ね、訴え言葉、あるいは、そういう偽りごと、それに皆さん、かまけてはなりません。ただ、エネルギーと、ね、心の、ザワザワして吸い取られるだけですから、イエス様はね、ただひたすら黙っておられました。黙っていた結果、彼ら自身がボロを出してですね、でそれで、この議会は混乱して、なかなか証拠がつかめないな、ということで、でそれで、逆に議会の方が、あたふたしだしたんですね。で、そこで大祭司がイエス様に言います。私は、生ける神によってあなたに命じます。ね、私は生ける神によってあなたに命じます。なんて、ね、大祭司が果たして言えるんでしょうかね。何しろこの大祭司自身が偽りの証言を求めて人々をわざわざ寄せ集めて、わざわざ夜に議会開いて、ということを、ね、偽りの証人を、そんなことをしたら、このイエス様を十字架につけようとして偽りの証人を立てたのであるならば、律法に従えば大祭司自身が十字架を、ね、企んだんだから十字架につけられなくてはならないはず、ね、大祭司自身ね、生ける神のによってあなたに命じますなんてイエス様に言えないはずですけれども、でも言いました。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。言います。この質問は、ね、イエス様は、生ける神の子、キリストですね。だから、それに対してはイエス様は、あなたの言う通りですと、ね、真実に対してはイエスで答えるんです。ね、いかに、どういう場面であろうとも、真実、これをはっきりと証言することをイエス様は示されました。私たちもそれをするべきです。皆様ですね、偽りに対してはもう、そんなの、いちいち構っている場合ではないんです。真理に対しては、そうだと、ね、はっきり答えるべきなんです。あなたの言う通りです。イエス様はそればかりでなく、あなた方に言っておきますが、今からのち、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのを、あなた方は見ることになります。アメン。実際ですね、黙示録において、ね、イエス様を十字架につけた者たち、ことさら彼を突き刺した者たちが、ね、人の子が雲に乗って来られるのを見て、それで、嘆き悲しむという場面が出てきます。実際そうなるんです。今はまだね、イエス様がこの力ある形で再臨は、まだしてはいないんですけども、しかし、再臨の時、もう全世界がですね、もう、パッとわかる形で、なんか、ある宗派の人たちは、キリストの再臨はもう、密かに、なされて、で、今は、もう、千年王国が入ってるとか、なんか、そういう風に思ってる人たちがいるんですけど、でも、人の子が再臨するときは、稲妻が東から西に、ひらめくほど、はっきりとした、全世界がわかる形で、はっきりと来られるんです。人の子が、天の雲に乗って来られるのをあなた方見ることになる。イエス様はここまではっきりと言われたとき、大祭司はですね、自分の衣を引き裂いて言います。衣を引き裂く。これ悲しみとか、なんか、怒りとかそういう感情表現をするとき、衣を引き裂くんですけども、このとき大祭司は、神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今、神を汚す言葉を聞いたのです。 要するにイエス様のこの言葉、大祭司たち、まあ、この議会の人たちからすればイエス様は生ける神の子キリストではないということを前提で、偽キリストを名乗った、自称したのだ、これが冒涜だ、これが、十字架につけるつけられるための口実になったわけですね。いや、あいにくイエス様は生ける神の御子キリストです、そしてイエス様は真実を言われたんです、大祭司のこの質問に対して、あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさいに対して、ただ唯一この答え質問に対してだけイエス様は答えました。真理だからです。そうです、真理に対してはイエスと答えるべきであり、皆さんは、ノーのはずのことをイエスと言ったり、あるいはイエスと言うべきところを、ノーと言ったり、あるいは黙っている、大では、正しいことにも黙った、その結果私は、骨が燃え出した、私のうちで、もう熱くなりだした、ダビデは詩編でそう読んでおります。正しいことに対しても黙ってはならないんです。正しいことに対してノーを言ってもならないんです。するならば、そのうちで皆さん自身が燃えてしまうことになるからです。この大祭司たち、サンヘドリン、この一同、この時は、イエスさんに対してもう大冗談になって、もう多勢に無勢で勢いづいてイエス様をあざけったり罵ったりするんですけども、でもあいにくこのイエス様が十字架にかけられた時代のすぐ後、イスラエルは滅ぼされてしまいます。神殿も破壊されてしまいます。そして人々は、イスラエル、エルサレムはローマ兵によって取り囲まれ、そしてそこからかろうじて逃げた人たちはマサダの要塞に立てこもって、そこでもう兵糧攻めに遭い、もう本当に凄惨な、実にむごたらしい最後を彼らは遂げることになるんです。まさしく大祭司たち、イエス様に対して企んで偽りの証人を立てて、でそしてイエス様を落とし入れた結果、悔い改めない彼ら、悔い改めの期間はまだ設けられるんです。でも悔い改めなかった彼らは、結局彼ら自身が仕掛けた罠に、死の罠に彼ら自身がはまってしまうんです。イエス様はこの時真実を言ったがゆえに、不真実な者たちが不真実を言ったということによって、これがイエス様を十字架にかける口実となり、そして死刑宣告されたんです。そして67節、彼らはイエスの顔に椿をかけ拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った、当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か、まことのキリストなるお方。キリストとは油注がれたものという意味ですけれども、そのメシアが打たれ、椿かけられ、平手で、打たれて、バカにされて、こういうことが本当にあってはならないんですけども、でも実際になってしまいました。私たち人間、本当にイエス様を、本当にバカにして、イエス様を軽んじて、イエス様を打って平気でいる、本当に愚かなものこそ人間です。そして栄光を捧げるべきはこの打たれたイエス様です。椿かけられ、平手で打たれ、バカにされたイエス様こそが私たちの主として崇められ、そして永遠に栄光の御座に仕えるべきお方です。このイエス様を思うに、本当に私たちは自分自身の罪を恥じるべきです。そしてイエス様をこのようにして打ったこと、本当に私たちも、あえてイエス様を前にして偽りの証言を、言い訳をイエス様に言うとき、そして自分自身が本当にイエス様 を無視するとき、ちょっと今イエス様には見ていてほしくないな、ちょっと今これから怒ったり嘘をついたり、あるいは盗もうとしたり、そういうことをする、ちょっと今イエス様には見ていてほしくないなというような、そういうとき、イエス様を、ね、バカにしたり打ったりしてしまう、それと同じことをしてしまいます。本当に私たち自身、幾度イエス様を打ったでしょうか、幾度唾をかけたでしょうか、幾度イエス様を顔に泥を塗ったでしょうか。私たちが、ね、キリスト者がふさわしからぬ行動をするたびに、本当にイエス様に、ね、唾木をかけたり泥を塗ったりすることになります。本当にこの受難の時、私たち自身の罪を覚えましょう。そしてイエス様自身の義を思いましょう。イエス様は私たちを許すために、こんな愚かな、こんなに弱い私たちを許すために、取りなすために、身代わりに死んでくださるために見苦しみを受けました。このお方を、ね、ただ単に、ああラッキー、罪許されたんだ、じゃあ何にしても許されるんだな、ね、こんなことをする人こそイエス様に唾をかけるものです。どうか皆さん、そのようなことに陥ることなく、本当に十字架の死を覚え、このお方にこそ栄光を捧げて、そしてこの受難週、イエス様を覚えて、イエス様に会って歩んでいく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、唾をかけられ、打たれ、人々にバカにされ、それでも黙っておられたイエス様、あなたは十二軍団を使わして、たちまちにしてこの者どもを滅ぼすことがおできになるお方にもかかわらず、それをあえてしない、あえて唾をかけられたまま、あえて打たれたまま、殴られる者に砲を任せられるまま、本当に私たちも何度イエス様に、イエス様が打たれても黙ってる、それでいい気になって、幾度イエス様を私たちが打ったでしょうか。本当にこの十字架を前にしたイエス様を覚えるとき、私たちはそのことを恥じ入り、そしてもはや二度とイエス様を打つことがないようにと、本当に私たちは願います。主よ、どうぞ私たちのうちに清い心を作り、喜んで仕える霊を新たにしてくださいますように、私たちの火のような赤い罪を、主よ、ヒソプの枝でもって私たちを清め、拭い去って、雪よりも白く、主よ、羊の毛のように白くなりたいです。イエスよ、どうぞ今私たちが祈る祈りのうちに、あなたが答えてください。そして喜んで使える霊を新たにして、あなたを怪我した、あなたに唾を吐いた、その罪を拭い清めてください。そして喜んであなたに仕えて、あなたの栄光を高らかに伝える、そのたしなみを私たちのうちに新たにしてくださいますように。今日いただきましたこの十字架の言葉に感謝して、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、罪を犯す者、特に霊において罪を犯し、神の言い定めた言葉に対して言い逆らい罪を犯す者は、主よ、あなた自身をそのまま生かすわけにはいかないものとなってしまい、あなたを殺すしかないものになり下がってしまいます。そういうことからしてみれば、主よ、罪を犯した私たち人間の中で、主よ、あなたを生かしたいと思うようなものは一人もいないことは当たり前です。私たち自身は全部罪人であり、あなた自身がおられること自体、そのことそのものが、主よ、私たちの罪を示し、そして私たち自身が死ななければならないことでものであることを示しているからです。罪そのものが律法によって裁きをかけられ、そして律法によって 処罰されなければならないということを知っている私たちは、キリストを通して神が私たちに与えてくださったその恵みを知りませんでした。父なる神様が私たち罪を犯した人間が律法に照り合わせて必ず死ななければならない、その死に対して御子イエス・キリストを使わせてくださり、神の愛憐れみ許しその恵みが与えられて、そして私たちに生きる道が新たに制定され与えられたということを教えてくださいました。人々がキリストを聞いたとき、この恵み深い父なる神様と共にイエス・キリストを知り、その愛憐れみ許しその恵みがキリストの中にあって保証されているということを知ったならば、主よ、みんなイエス・キリストに立ち返ったことでしょう。人々は自分自らが目を閉じ、耳を閉じて、心を閉じてキリストに預かることを、それを自らが嫌がる人と、主よ、あなたの恵みによって開かれた泉であるイエス・キリストを聞いた後に耳を開き、心を開き、口を開いて主を受け入れる人で、人は分かれます。主よ、あなたが今日私たちにこのキリストによって運ばれた父なる神様の愛憐れみ許しその恵みを知って信じる者として選んでくださり、あなたの御前において開かれたその泉、命の泉に預かる者として私たちを祝福してくださったことを感謝します。自分の罪、それによって罪定められて死に至ることを嫌がるものではなく、今日私たちはあらわにされたその罪、それを恵みによって許してくださるあなたに芽生え、十字架の上で私たちを憐れんでくださるあなた自身の命に預かる勇気を与えてくださったことを感謝します。十字架にかかりしイエス・キリスト、その上で全うされたその栄光、それを信じる信仰は神から与えられた賜物、その恵みであることを感謝いたします。今日も私たちは私たちのために来てくださったお方、このイエス様を信じる人と信じない人の違いなどなどを御言葉を通して教えてくださったことを感謝します。主よ、私たち一人一人この御言葉に預かる者は一人も漏れることなく、イエス・キリストが成し遂げてくださったその栄光の御業を信じる者となって、キリストにあって保証されている父なる神様の愛憐れみ許しその恵みに豊かに預かることができますように、十字架の恩恵を無駄なく受けることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たちに与えてくださったその御言葉を通して、主よ、あらゆる人間模様をあなたが私たちに教え、その中から私たちが選択しなければならない光と命、それをしっかりと選択できるように祝福し導いてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。